町の話題。本日は新型コロナウイルス感染症で心の不安を抱えている方へということで、保健予防課の社会福祉士でいらっしゃいます田中あずささんにお話をお伺いしていきます。田中さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、新型コロナウイルス感染症の流行が長期化したことで不安やストレスを感じている方もいらっしゃると思います。藤沢市のホームページ内では、新型コロナウイルス感染症で心の不安を抱えている方へという掲示がありますけれども、これはどのような経緯で掲載されたんでしょうか。
3月11日に市内で最初の患者発生があり、4月にはほぼ毎日のように新型コロナウイルス感染症の方が出ていました。職種や年代も様々で、中には感染経路がわからない方もおられました。感染が広がりつつある中で入院隔離される方、その方のご家族や職場の同僚など多くの方が濃厚接触者となり、健康観察や自宅待機をお願いする中で、孤独や不安、ストレスを強く感じる方がいらっしゃいました。また感染すると重篤な状態になる場合がある、基礎疾患のある方や高齢者、妊婦さんや乳幼児がいるご家庭など、ご自身の感染だけでなく家族も感染リスクにさらしてしまうのではないかという不安や恐怖、戸惑いは多くの方が感じるところとなりました。そのため感染流行期に市民の皆様の心の不安を少しでも軽減し、健康を保つための情報を発信することにしました。
ちょうど今日から市内の小中学校も再開されたところですけれども、休校が長引いたこともありまして、お子さんたちも不安やストレスを抱えているんでしょうか。
はい、3月からすでに休校は3ヶ月になり、日常や学校生活が失われ、お友達や先生と会えない、のびのびと外遊びができないことは児童生徒さんにとってもとても辛いことだと思います。先ほどご紹介させていただいた新型コロナウイルス感染症で心の不安を抱えている方へだけでなく、市教育委員会では児童生徒保護者向けに新型コロナウイルス感染症による子どもの心理的ストレスと対応についてを作成し、ご家庭でお子さんについて心配なことがありましたら相談を受ける体制も整えております。また子育て企画課では、外出自粛をしている皆さんへとして子育てに関する電話相談等の窓口のご案内もしています。
今お子さんや保護者に向けた相談の話が出ましたけれども、大人の方や高齢者の方が心の不調を感じたとき、このようなときの相談先としてはどのようなところがあるんでしょうか。
まず一つ目の相談先として、保健所保健予防課で実施している精神保健福祉相談があります。精神神経科、心療内科など心の専門医の受診に迷うときや、いきなり通院や薬をもらうのはちょっとハードルが高いなと感じるとき、精神保健福祉士や保健師などが電話や面接で相談をお受けします。主治医のいない方には月に3回嘱託医による相談も実施しています。さらに高齢者の心の相談ですが、介護や生活の困りごとを含めて生き生きサポートセンターで実施しています。
私たちが不安やストレスを和らげるためにできることは何かあるんでしょうか。
はい、日常生活でぜひ取り組んでいただきたいことがあります。詳しくはホームページをご覧いただきたいのですが、放送で少し触れさせていただきます。一つ目は生活リズムです。用事があってもなくても同じ時間に起きて同じ時間に眠りましょう。外出の機会も減っていると思いますが、できるだけ午前中に日光を浴びるようにしてください。太陽光が目の網膜を刺激してセロトニンというホルモンが活性化します。長時間の散歩でなくても、例えばベランダで洗濯物を干したりカーテン越しの窓辺で過ごすのでも良いです。二つ目は運動です。室内でできるストレッチなど凝り固まった筋肉をほぐし、気持ちが良いなと感じる程度に無理なく行ってください。ぬるめのお湯にじっくり浸かる入浴も効果があると言われています。3つ目は昼寝です。30分以上の昼寝は夜の睡眠の寝つきを悪くします。 明け方に目が覚めてしまう早朝覚醒、夜中に目覚めてそこから眠れなくなる中途覚醒などの睡眠障害につながるので、早めに昼寝は切り上げましょう。眠れない夜は辛いと思います。布団に入っても眠くならないときは一旦起きて、眠くなったら改めて布団に入りましょう。また寝る直前にスマートフォンやパソコンなどの画面を長時間見ると脳が興奮して寝つきを悪くすることが分かっています。そして最後になりますが、人との交流についてお話ししたいと思います。もちろん3密を避けていただくことは大切ですが、直接会わなくても心を通わせることはできます。電話や SNS、インターネットなどを使って孤立を避け、社会とのつながりを大切にすることで不安やストレスを軽減しましょう。
さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへぜひメッセージをお願いいたします。
本日は最後までお聞きいただきありがとうございました。先ほど人との交流の大切さを申し上げましたが、9年前日本は大きな災害に見舞われ、多くの方が亡くなり、避難生活を余儀なくされ、災害ストレスや絆という言葉が盛んに使われていました。大きな震災の時と同様に、今回のような新型コロナウイルスの感染流行期の不安、行動自粛のように、人は大きなストレスにさらされた時、急性のストレス障害が起こります。そして時間の経過とともに、なんとなく気分が優れない、睡眠の質が悪化する、頭痛や腹痛が取れない、食欲が湧かない、それほど悲しくもないのに涙が出るといった心と体の不調が起こってきます。電話や SNS、インターネットなどを使って対話し、孤立を避け、社会とのつながりを大切にすることと、あとは一見矛盾するようですが、自分の心の状態や今必要なことは何か、自分自身とじっくり対話する時間も大切です。今私たちの周りは溢れかえるほどの情報が行き交い、いやおうなく情報が入ってきます。情報に翻弄されると最悪な事態を考えてしまう、現実離れした思考やイライラで落ち着かなくなったり、いろいろな感情が湧いてきて気持ちの整理がつかなくなることもあります。その気持ちをありのまま受け止めましょう。そして楽しく自分らしくリラックスできる時間を大切にして、この大変な時期を乗り越えていきましょう。
今日ご紹介いたしました内容や各相談窓口につきましては、市のホームページのトピックスより、新型コロナウイルス感染症で心の不安を抱えている方へ、こちらに掲載されておりますので参考にしていただければと思います。本日は新型コロナウイルス感染症で心の不安を抱えている方へということで、保健予防課の田中あずささんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。